皆さん、こんにちは。AI 最前線、未来を開くテクノロジーの時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。AI エンジニア兼アナリストのトロイです。今週も AI と機械学習の最新動向を深掘りしていきましょう。
トロイさん、今週も AI 業界は目まぐるしい動きを見せていますね。特に気になるニュースがたくさんあります。
そうですね、スージーさん。自動運転の規制から、最先端の AI モデル、そして AI チップの動向まで、多岐にわたるトピックがありました。
さて、最初のトピックは自動運転から入りましょう。テスラの FSD スーパーバイズドが、欧州で初めてオランダの公道での使用を承認されたというニュースです。これは大きな一歩ですね。FSD スーパーバイズドが欧州で初めて承認されたというのは、具体的にどのような意味合いを持つのでしょうか？
はい、スージーさん。これはテスラが開発した運転支援ソフトウェア、フルセルフドライビングスーパーバイズドが、オランダの車両当局 RDW によって正式に承認されたということです。欧州においては初めての事例で、18ヶ月にわたる厳格な試験と、UN 規則171に準拠した400以上の要件をクリアした結果です。
なるほど。ということは、欧州の他の国々でも採用が進む可能性が出てくるわけですね。テスラがハードウェア企業から AI 駆動のソフトウェアサービスプラットフォームへと転換を進める上で、これは非常に戦略的な意味を持つということですね。
まさにその通りです。RDW はあくまで運転支援システムと強調しており、ドライバーは常時監視し、最終的な責任を負う必要があります。このスーパーバイズドという言葉が示す通り、完全な自律走行ではない点も重要です。
とはいえ、交通安全の向上や渋滞緩和など、社会全体に恩恵をもたらす可能性を考えると、とても明るいニュースですね。続いて、AI の倫理と安全性に関する話題です。アンソロピックがサイバーセキュリティに特化したフロンティア AI モデル、クロードミトスプレビューを発表したそうですが、一般公開は見送られたと聞きました。このミトスプレビューは、どれほど強力な AI モデルだったのでしょうか？また、なぜ一般公開が見送られたのですか？
クロードミトスプレビューは、推論、コーディング、特にサイバーセキュリティ能力が大幅に向上したモデルです。内部テストでは、主要な OS やウェブブラウザのゼロデイ脆弱性を自律的に発見、悪用できる驚異的な能力を示しました。OpenBSD の27年前のバグまで見つけ出したほどです。しかし、その強力な機能性から、悪用される潜在的なリスクを懸念し、アンソロピックは一般公開を見送りました。倫理的な懸念に基づき、プロジェクトグラスウィングを通じて一部のテクノロジー企業にのみ提供されることになります。
ゼロデイ脆弱性を自律的に発見できるとは、まさに諸刃の剣ですね。防御にも攻撃にも使える AI のデュアルユースの性質が浮き彫りになった事例といえます。
そうですね。開発企業は AI の安全確保と責任ある展開に注力する必要があるという、業界全体の懸念を反映しています。
デュアルユースのリスクがある一方で、AI をサイバーセキュリティ防御に活用する動きも進んでいますね。OpenAI が GPT-5.4、サイバーをセキュリティチーム向けに提供開始したというニュースです。この GPT-5.4、サイバーは、どのような形でサイバー防御に貢献するのでしょうか？アンソロピックのモデルと比べて、どのようなアプローチの違いがあるんですか？
GPT-5.4 サイバーは、OpenAI の主力モデルである GPT-5.4 をベースに、サイバーセキュリティの防御用途に最適化されたモデルです。サイバー脅威の分析、脆弱性の特定、セキュリティインシデントへの対応といったタスクで高い能力を発揮すると期待されています。OpenAI は、トラステッドアクセスフォーサイバー、TAC、プログラムを通じて、認証されたサイバー防衛担当者やチームに提供することで、制御された段階的な展開を進めています。アンソロピックが悪用リスクから一般公開を見送ったのに対し、OpenAI は利用者を限定することで、防御側での活用を推進するアプローチですね。
なるほど。すでに、コーデックスセキュリティという AI が3000件以上の脆弱性解決に貢献した実績もあるとのこと。AI が悪意ある行為者から私たちを守る盾になるわけですね。
はい。AI がセキュリティ防御を自動化し、人間が見落としがちな脅威を特定する能力は、 セキュリティチームの負担を軽減し、より迅速かつ効果的な対応を可能にします。
AI の進化に伴い、世界中で法規制の動きが活発化しています。米国では各州で多様な AI 関連法案が可決されているそうですね。例えば、どのような内容の法案が可決されたのでしょうか。州によってアプローチが異なるとのことですが、その違いは何でしょうか。
はい、ネブラスカ州では会話型 AI 安全法が成立し、 AI チャットボットに対し AI であることを開示させたり、専門家のなりすましを禁止したりしています。メリーランド州では AI 価格規制法が承認され、アルゴリズムによる不当な価格吊り上げを規制します。またメイン州では AI によるセラピーや心理療法サービスを資格を持つ専門家によるものでない限り禁じる法案が可決されました。これは AI が人間の精神的健康に与える影響や、デリケートな医療分野における AI の倫理的限界に対する懸念を反映しています。
消費者保護、公正競争、そして専門サービスの倫理的側面といった各州が持つ優先順位が法案に現れているんですね。企業にとってはコンプライアンス維持の複雑さが増す課題でもありそうです。
その通りです。米国では連邦レベルでの包括的な議論も進む中で、企業は AI システムを導入運用する際に適用されるすべての州法を包括的に理解し遵守するための戦略が不可欠となります。
AI が活躍する場はデジタル空間から物理世界へと広がりを見せています。 NVIDIA の GTC2026 ではフィジカル AI が特に注目されたそうですね。フィジカル AI とは具体的にどのような AI を指すのでしょうか。そして NVIDIA はどのようなロードマップを提示したんですか。
フィジカル AI とは AI が物理的な世界を認識し理解し、その中で自律的に行動する能力を指します。人間型ロボット、自動運転車両、産業用ロボットなどがこれに該当します。 NVIDIA のジェンセン・フアン CEO はコズモス世界モデル、アイザックシミュレーションフレームワーク、そしてアイザックグルート N モデルの更新を発表しました。特に注目すべきはフィジカル AI データファクトリーブループリントです。これは複雑なロボットのトレーニングに必要な実世界データとシミュレーションデータの収集評価を最適化し、データ品質の課題を解決することでフィジカル AI の普及を促進する狙いがあります。
製造業の生産性向上や物流の自動化、人間型ロボットの実現など、私たちの生活が大きく変わる可能性を感じますね。
はい、しかしデータ品質だけでなく、セキュリティ、倫理、法規制といった多岐にわたる課題への対応も不可欠です。
ここからは AI を支えるハードウェアとその開発競争について掘り下げていきましょう。テスラが次世代 AI チップ AI5 の設計を完了したと発表しましたね。テスラが自社で AI チップを設計するのはなぜでしょうか。そしてテープアウトというのは半導体製造においてどのような段階を指すんですか。
テスラは自動運転の FSD、 人間型ロボットのオプティマス、そして自社データセンターの運用など高度な AI アプリケーションを効率的に動かすために、汎用チップでは限界があるためカスタムチップ開発に注力しています。テープアウトとはチップ設計が完了し製造工程に進む準備が整ったことを意味する重要なマイルストーンです。イーロン・マスク CEO はこの成果に貢献したパートナーとして韓国のサムスン電子と台湾の TSMC に感謝の意を表明しました。これは高性能 AI チップ開発における国際的なサプライチェーンの重要性を示しています。
なるほど、自社設計のチップを持つことで AI ソフトウェアとハードウェアの統合を深め、競合に対する技術的優位性を確立できるわけですね。そのテスラはさらに野心的な計画を進めているようですね。台湾で半導体技術者を募集し AI チップ製造施設テラファブ構想を推進しているというニュースがありました。テラファブは具体的にどのような施設を目指しているのでしょうか。テスラが自社で半導体製造に乗り出す背景には何があるんでしょうか。
テラファブは論理チップ、メモリ、パッケージング、テスト、さらにはマスク生産までを単一施設で統合する垂直統合型半導体工場として構想されています。これは既存のファウンドリ、特に TSMC のような企業への依存度を低減し、 自社の AI チップ製造能力を強化する戦略的な動きです。AI チップの需要爆発とサプライチェーンの制約が懸念される中で、テスラが将来の AI 製品に必要なチップを安定的に確保し、独自の技術革新を加速するための重要な手段といえます。台湾での人材募集は、その豊富な半導体技術と人材プールを活用しようというものです。
製造からすべて自社で賄う垂直統合とは、本当に壮大な構想ですね。イーロン・マスク氏らしいというか、その半導体製造の最前線、TSMC は AI 需要に牽引され、2026年第一四半期に純利益が 58% も増加したと発表しました。TSMC のこの記録的な業績は、AI 市場のどのような状況を反映しているのでしょうか。
はい、スージーさん。TSMC の純利益が前年同期比で 58.3% 増、過去最高益を更新したというニュースは、まさに AI 時代の本格的な到来を告げるものです。この好調な業績を牽引したのは、高性能コンピューティングや AI チップからの強い需要です。3ナノメートル、5ナノメートル、7ナノメートルといった最先端の微細プロセスが売上高の 74% を占め、高収益に大きく貢献しています。NVIDIA や Apple、Qualcomm といった主要な AI チップ開発企業は、最先端の製造を TSMC に大きく依存しており、その生産能力と技術革新が AI エコシステムの成長速度を決定づけると言っても過言ではありません。
世界の AI 技術の進歩は、TSMC の技術力に支えられている部分が大きいんですね。AI チップの開発競争という点では、NVIDIA も画期的な技術を発表しましたね。AI を活用して半導体設計を劇的に加速し、開発期間を一番に短縮したと聞きました。人間のエンジニアが10ヶ月かかる作業を AI が一番で完了させるというのは、まるで SF のようですね。具体的にどのような技術で実現したのでしょうか。
これは NV セルと名付けられた強化学習ベースの設計 AI システムによるものです。長年にわたる GPU 設計データでトレーニングされた大規模言語モデルと強化学習 AI を統合することで、通常8人の熟練エンジニアが約10ヶ月を要する標準セルライブラリのポーティング作業を AI が一番で完了させたんです。 NV セルは数万にも及ぶ半導体設計ルールを学習し、新しいプロセスノードへの移行時に最適なセル配置経路を自律的に探索できます。人間による設計と比較してチップの面積効率や性能改善も達成したと NVIDIA は主張しています。
AI が AI チップ自体を設計するとは、まさに AI が AI を生み出す時代ですね。これは半導体開発の未来を根本から変える可能性を秘めています。大手 AI 企業は自社の AI チップ確保にも余念がないようですね。オープン AI が AI チップ新興企業セレブラスシステムズに200億ドルを超える巨額投資を行うとの報道がありました。オープン AI がセレブラスシステムズにこれほど大規模な投資を行うのはなぜでしょうか。セレブラスの技術にはどのような特徴があるんですか。
セレブラスシステムズは巨大なウェイハスケールエンジン、つまり WSE チップで知られており、従来の GPU とは異なるアーキテクチャで AI ワークロードの処理効率を高めることを目指しています。オープン AI はこのユニークな技術に大規模なリソースを投じることで、 AI モデルに最適化されたカスタムチップを確保し、計算能力の供給を安定させたい狙いがあります。この投資はオープン AI がハードウェア戦略を強化し、 AI モデル開発とハードウェア最適化の垂直統合を進めることで、より高性能で効率的な AI システムの構築を目指していることを示唆しています。以前、IPO を延期せざるを得なかったセレブラスの規制上の懸念も解消する一助になると見られています。
NVIDIA 一強の状況に変化をもたらす可能性もあるということですね。AI チップ市場の競争がますます激しくなりそうです。他にも、カスタム AI チップ開発の動きは活発ですね。メタプラットフォームズもブロードコムとの AI チップ提携を拡大し、データセンター基盤を強化すると発表しました。メタがブロードコムと共同開発するカスタム AI チップ、MTIA やネットワーキングソリューションは、メタの AI 戦略にとってどのような役割を果たすのでしょうか。
メタはメタバース構想の推進や、パーソナライズされたコンテンツ配信、そして生成 AI の開発に注力しており、 これには膨大な計算能力と高度なデータセンターインフラが不可欠です。カスタムの MTIA AI アクセラレータチップは、メタの AI モデルのトレーニングと推論に最適化され、性能と効率性を最大化します。先進的なイーサネットネットワーキングソリューションは、データセンター内の膨大なデータを高速かつ効率的に移動させるために不可欠であり、AI クラスタのパフォーマンス向上に重要な役割を果たします。今回の提携拡大には、当初1ギガワットを超えるカスタムコンピューティング容量の提供というコミットメントが盛り込まれています。
自社の AI インフラの性能とコスト効率を最大化し、競合に対する優位性を確保しようという明確な戦略が見えますね。さて、AI 技術が私たちの身近なデバイスにまで浸透しつつあります。ローカル AI やエッジ AI の動きも加速しているようですね。クラウド AI との違いや、エッジ AI がもたらすメリットについて、詳しく教えていただけますか？
ローカル AI やエッジ AI とは、AI アルゴリズムをセンサーやカメラなどのローカルデバイスに直接展開し、デバイス上で直接データ処理を行う技術です。これにより、データ送信に伴う高遅延やプライバシー、セキュリティに関する懸念、帯域幅消費といったクラウド AI の課題を克服できます。具体的なメリットとしては、ほぼ瞬時の意思決定が可能な低遅延、機密データがデバイスから離れることなく処理される、データプライバシーの強化、そしてデータアップロードが不要になることによる帯域幅消費の削減が挙げられます。AI の重心が機械や車両、消費者製品といった意思決定が行われる場所へと移動していると言えるでしょう。
スマートフォンやロボット、自動運転車など、プライバシー保護とリアルタイム性が求められる様々なアプリケーションで、エッジ AI は不可欠な存在になるわけですね。今週のニュースを総括すると、2026年第一四半期は AI 業界にとって記録的な期間だったようですね。資金調達の面でも、AI が圧倒的な支配を見せています。AI スタートアップへの投資は、どれほどの規模になっているのでしょうか。そして、AI の急速な拡大に伴う新たな課題についても教えていただけますか？
はい。2026年第一四半期には、世界のスタートアップ資金調達総額2970億ドルのうち、1880億ドルが AI 企業に集中しました。オープン AI が1220億ドル、アンソロピックが300億ドル、XAI が200億ドルなど、史上最大級のプライベート資金調達ラウンドが相次ぎました。一方で、AI データセンターの建設ラッシュにより、米国では2027年までに9ギガワットから18ギガワットの電力不足が予測されており、電力インフラに対する深刻な懸念となっています。
記録的な資金調達とフロンティアモデルの進化、そして物理 AI へのシフトが見られる一方で、電力消費という大きな課題に直面しているのですね。
トロイさん、今週も盛りだくさんの内容、ありがとうございました。AI 技術の進化は止まることを知りませんが、その光と影、両方に目を向けることの重要性を改めて感じました。
こちらこそ、スージーさん。AI の進歩は私たちの生活を豊かにする一方で、倫理、安全性、そしてインフラといった課題への継続的な議論と対応が不可欠です。
そうですね。AI は私たちの未来を形作る上で避けては通れないテーマです。来週も AI 最前線、未来を開くテクノロジーで最新の動向をお届けします。トロイさん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは皆さん、また来週。